ネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。さあ今日ご紹介するのは現在公開中の悪の法則です、ね、タイトルがまずなんかちょっとこう興味を湧くようなねタイトルですけどね、どんな法則なのかと思っちゃいますが、さあこの映画はアカデミー賞を受賞しました映画ノーカントリーの原作者として知られていますアメリカを代表する作家コーマック・マッカーシーが書き下ろしたオリジナルの脚本をエイリアンやグラディエーターなどで知られますハリウッドの巨匠リドリー・スコットが映画化した作品ですね。まあこの組み合わせに悪の法則という、まあ、刺激的なタイトル、緊迫感あふれるクライムサスペンスであると同時に人間の罪についての深い洞察に満ちた作品となっているんですね。さあ主人公は有能な弁護士、彼は結婚の決まった恋人のために、まあ、ほんの出来心から友人の実業家と手を組んで危険な裏社会のビジネスに手を出します。メキシコから国境を越え大量のドラッグをアメリカに密輸するという危険な仕事です。裏の世界に通じるブローカーや美しい元ダンサーなど彼の周りに現れるのは一癖も二癖もある人物たち。ある出来事をきっかけに主人公は取り返しのつかない危機へと陥っていきます。さあこの映画主人公を演じていますのはリドリー・スコットの前作プロメテウスにも出演をしましたマイケル・ファスベンダー、あの彼の婚約者にはペネロペ・クルス、主人公と手を組む実業家ライナーにはノーカントリーで強烈な殺し屋を演じましたハビエル・バルデム、その謎めいた恋人マルキナ役にキャメロン・ディアス、そして裏社会のブローカーでありますウェストリーにはブラッド・ピットと、まあ、キャストも超豪華ですよね。ただこの映画普通のクライムサスペンスとは一線を画す映画ですね。悪に手を染める人間の弱さ、そして、まあ、その行為によって登場人物がどんな非情な報いを受けるのか、まあ、映画は登場人物たちの行く末をある意味突き放したように淡々と描いてみせます。まあ、たとえそれが残酷な人間の死だとしても映画の中では、まあ、さほど重要なことではないように静かに淡々と描かれていくのが、まあ、逆に恐怖を倍化させるようになっているんですね。まあ、ちょっとここからはねネタバレになるかもしれないので、まあ、ちょっと注意して話をするんですが、まあ、映画の終盤で主人公にあるものが届けられるシーンがあるんですね。まあ、映画をこうぼんやりねこう見てますとそのシーンの意味が全然わからない、あれ何だったのっていう人がひょっとするといるかもしれません。それまでの主人公たちの会話をこう注意深く見てこう聞いていた人には、まあ、これがとてつもなく恐ろしいシーンになっているんですね。そうなんです、この映画は一般的なハリウッド映画とは全く違った方法論で作られている作品なんですね。観客はまあその罪というものについて考え、そして悪というものについて考え、人間の生きる意味について考えさせられます。まあ、普通のハリウッド映画のようにまあこうただ見ててもねドッカンドッカンドンバチドンバチわーやった正義が勝ったみたいなねそういう単純なものではこうなくてですね、まあ、こう映画の本質に気づかされるかもしれませんね。観客が考えることを前提にした映画になっているんですね。で今回のそういう仕掛けについては、まあ、脚本を担当して、まあ、制作総指揮を務めました作家コーマック・マッカーシーの存在が非常に大きいと言えると言えるでしょう。彼の書く小説というのはあの登場人物の会話を中心にして、まあ、普通の人々が遭遇する、まあ、悪や恐怖、まあ、絶望などを描くのが特徴と言われていますね。でアメリカという国が、まあ、血と暴力によって作られていると、まあ、そう主張する彼の作品群は、まあ、現代の神話とも呼ばれていまして、アメリカ人作家の中で最もノーベル文学賞に近い作家とも呼ばれているんですね。この映画もその小説のスタイルを取りながら、まあ、ひょんなことから、まあ、危険に巻き込まれていく人間の姿というのを描き出しています。アカデミー賞受賞作ノーカントリーではコーエン兄弟の抑えた演出が作品の完成度を上げていましたが、 まあ、今回のリドリー・スコット監督は、まあ、映像派の監督であることもありまして、派手な見せ場もたっぷりと用意されていますよ。そしてその俳優陣の衣装もその一つでしょうね。主人公は常にアルマーニのスーツ、実業家ライナーは派手なベルサーチの服、謎の女マルキナには、まあ、この映画のためにデザインされた人気ブランドトーマスワイルドのコレクションが使用されていますね。衣装一つにしても この登場人物のキャラクターというのを象徴するものとして書き分けているのが、ビジュアリストでありますリドリー・スコット監督のすごいところでしょう。単純な犯罪映画として見ることもできる映画なんですけれども、まあ、ここは一つですね、まあ、細部まで目を凝らして鑑賞をして、でなんていうどういうことを言いたいのかみたいなね、そういったところまでセリフも一つ組み込んでいくと、ね、非常に楽しく鑑賞できると思いますね。リドリー・スコットとコーマック・マッカーシーが仕掛けた映画的な人間考察にぜひ参加していただきたいと思います。映画を見た後にね、世の中の風景がひょっとすると変わって見えるかもしれませんよ。ちょっと歯ごたえのある映画を見たい方にはぜひおすすめの一本です。今日紹介した映画悪の法則は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画悪の法則のオリジナルサウンドトラックから映画のエンドタイトルに流れるこの曲をお送りしましょう。作曲ダニエル・ペンバートンでデザートスターセプティック。